6ページ、能登半島地震、被災地支援。この度の能登半島地震による被害を受けられた方にお見舞い申し上げます。1月16日火曜日、支援物資を届けました。北葛城郡4町合同で、カウンターパートである石川県穴水町へ、河合町池辺の富士都市運輸株式会社のご協力をいただき、各町から職員も随行して、片道8時間の道程を経て、無事に食料や日用品など支援物資を届けました。今後も様々な支援を継続します。1月19日金曜日、義援金を届けました。能登半島地震被災者支援の義援金385,433円を日本赤十字社奈良県支部へ届けました。被災地の支援に役立てていただきます。内訳、町議会12万円、町職員26万円、募金箱5,433円、引き続き公共施設に募金箱を設置していますので、被災地支援にご協力をお願いします。河合町長、森川義行のよっちゃんコラム。自然災害は、この町も他人事ではありません。風水害や地震への備えを当たり前にして、被害を少しでも減らせてよかった。備えていてよかった。と言える町をみんなで目指しましょう。7ページ、募集、話題、2項目あります。河合町ふるさと納税。ふるさと納税、お礼品、ご協力に関する説明会。町へふるさと納税としてご寄付いただいた方に対して、お礼品を提供可能な事業者を募集します。ふるさと納税の仕組み。自社製品を全国の方に PR できることから新たな販路拡大につながるメリットなどについて説明会を開催しますので、ふるってご参加ください。時、2回あります。2月16日金曜日午後7時からと、2月17日土曜日午後3時から。いずれも同様の内容、各回1時間程度、各回定員30名程度。ところ、河合町商工会館2階会議室、住所、池部1丁目2番12号。対象、既存、新規、お礼品、協力事業者。事業所、生産拠点、サービスの提供が、町内にある法人、団体、個人事業主。詳しくは、町ホームページで、確認してください。申し込み、日元コードを読み込み、フォームから申し込んでください。申し込み期限、2月12日月曜日。問い合わせ、政策調整課、電話、内線214。消費生活相談室、不要なお皿の買い取りのはずが、貴金属も強引に買い取られた。訪問購入のトラブルが増えています。 よくある相談の例。断ってもしつこく居座られ、二束三文で貴金属を買い取られてしまった。自宅に電話があり、寄付のために不用品を買い取っているというので、靴や服を用意した。翌日、購入業者が来て、用意したものはすべて引き取ってもらうことになった。しかし、その後、貴金属はないかと言われ、ないと何度も断ったが、査定だけでもさせてほしいと言われ、何点か貴金属を見せた。すると、全部で約1万円で買い取るというので断ったが、長時間居座られ強引に契約書にアクセサリー一式と記入され、買い取られてしまった。その後、しばらくして冷静になり、1万円は安いと思うようになった。取り戻したい。60歳代女性。消費者へのアドバイス。購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにしましょう。突然訪問していた購入業者は、家に入れないようにしましょう。事前に購入業者の名称、買い取ってもらう物品の対象をしっかり確認しましょう。買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。8日間のクーリングオフ期間内は、購入業者に物品の引き渡しを拒むことができます。国民生活センターホームページより、消費者ホットライン、局番なしの電話、いやいや、188、最寄りの消費生活センターや相談窓口につながります。消費相談窓口、河合町、電話、570-0200、河合町役場、月曜日午後1時から5時、金曜日午前9時から午後1時、神巻町電話761001、神巻町役場火曜日午後1時から5時、木曜日午前9時から午後1時。
8ページ、9ページ。令和5年分、税の申告のお知らせ。町県民税の申告。申告書の提出は3月7日木曜日までに。町県民税の申告は3月15日金曜日までとなっていますが、豆山の里での確定申告相談期間中、税務課は少ない人数での対応になり大変混雑します。なるべく3月7日木曜日までに提出してください。出張所では受け取りのみです。申告の相談をしたい方は、役場税務課へお越しください。前年度に町県民税の申告をした方には、2月上旬に申告書を発送します。所得税及び復興特別所得税の確定申告。豆山の里での申告相談は、給与、公的年金所得、医療費、生命保険控除などの簡易な申告のみを受け付けます。配当所得の申告は受け付けません。 今年度は相談会場が変わりますので、来場の際ご注意ください。申告相談期間。申告相談には入場整理券が必要です。3月8日金曜日から15日金曜日。土日を除きます。午前の部、午後9時から12時、定員20人。午後の部、午後1時から4時、定員20人。入場整理券、午前8時15分から豆山の里で配布。なくなり次第終了。午前の分がなくなり次第、午後の分を配布します。時間指定はできません。注意事項。相談初日から3日間は混み合うため、すぐに整理券の配布が終了します。内容により、葛城税務署に行っていただく場合があります。確定申告書がすでに完成している方は、役場1階の税務課へ提出してください。役場出張所では、確定申告書の受け取りは行いません。車で来場の場合は、町民プール前駐車場を利用してください。申告に必要なもの、主なもの、源泉徴収票などの収入証明書類、健康保険料の支払い額、支払い日がわかる書類、普通徴収の国民健康保険税などの納付済み確認書、対象の方には1月末に発送済み、手元にない場合は役場税務課か出張所で取得してください。生命保険料、地震保険料などの控除証明書、医療費控除の明細書、またはセルフメディケーション税制の明細書、個人番号及び身元確認できるもの、お持ちの方は身体障害者手帳など、お持ちの方は利用者識別番号がわかるもの、お持ちの方は前年分の申告書の控え、申告者本人の振込先口座番号、還付の場合に必要です。その他の会場での申告相談。イオンモール柏原3階、イオンホール。2月6日火曜日から9日金曜日。午前10時から午後4時30分。受付午後3時30分まで。柏市役所。2月14日水曜日から15日木曜日、午前9時30分から午後4時、受付午後3時まで。葛城税務署。2月16日金曜日から3月15日金曜日、土日祝日を除く平日のみ。午前9時から午後5時。受付午後4時まで。奈良税務署。2月25日日曜日。唯一の休日開設。午前9時から午後5時。受付午後4時まで。各会場とも大変混雑し、長時間お待ちいただくことがあります。なお、受付は混雑状況により早めに終了する場合があります。当日の持ち物。 申告作成に必要な書類のほか、マイナンバーカードとパスワード2種類が必要です。パスワード2種類とは、マイナンバーカード交付時に設定した英数字6から16文字の署名用電子証明及び数字4桁の利用者証明用電子証明書のことです。入場整理券。申告書作成会場への入場には、当日会場で配布する入場整理券が必要です。葛城税務署と奈良税務署での申告は、LINE を通じたオンライン事前発行も可能です。特定配当等、特定株式等、譲渡所得に関する申告をされる方へ。令和6年度から、所得税で選択した課税方式と異なる課税方式を、超県民税で選択できなくなります。そのため、令和5年分の確定申告時に、特定配当等、特定株式等譲渡所得を記載し提出された場合、超県民税でも所得に算入されることになり、配偶者控除などの判定、または健康保険税、健康保険料や介護保険料の算定に影響が出る場合があります。ご注意ください。公的年金などを受給している方へ、公的年金などを受給している方で、ご自身が申告する必要があるかどうかわからない方向けのフローチャートをホームページに掲載しています。そちらをご確認ください。遺族年金や障害年金のみを受給している方は、健康保険税、健康保険料や介護保険料の算定、各種手当などに必要な場合がありますので、超県民税の申告をしてください。問い合わせ、所得税及び復興特別所得税の申告などについて、葛城税務署、電話 22-2721、超県民税の申告について、河合町役場税務課課税係、電話内線110または111。10ページ、11ページ、町の動き、6件あります。1、12月23日土曜日、河合ふるさとの日、冬。河合ふるさとの日冬が開催されました。一中吹奏楽部の演奏、西大和学園吹奏楽部の演奏、砂丸とのチェキ撮影、ビンゴ大会など、笑顔と明るい声がたくさんの一日になりました。2、12月27日水曜日から30日土曜日、歳末特別警戒、火災発生の予防及び防火意識などを高めるために、歳末特別警戒を実施しました。町内各地域を、町内の自主防災組織や自治会、消防団員が巡回しました。これからの時期も火災が発生しやすい気候です。火の取り扱いに十分注意し、火災予防に努めましょう。3、1月13日土曜日、河合町消防出初め式。年の初めに河合町文化会館マホロバホールで消防団の士気高揚を図る消防出初め式が開催されました。式典では 消防防災業務に功績のあった消防団員に表彰状が授与されました。奈良県知事表彰、第二分団副団長武田春之、第三分団副団長福井直樹、奈良県消防協会長表彰、第一分団団員山中博史、第四分団団員古谷道忠、北葛城郡町村会長表彰、第四分団班長寺下五十六、消防協会北葛城支部長表彰、第四分団部長吉本勝正、第三分団団員浮島啓治、支部長永年金属表彰、第二分団団員角井秀明、第一分団団員石田清生、第一分団団員石田勝也、第一分団団員土屋義秀、第一分団団員西川剛、第三分団団員吉川邦則、第三分団団員中野義久、清和警察署長感謝状、第四分団団員松村正雄、清和消防署長表彰、第四分団副分団長岡井隆明、町長表彰、女性分団班長高木千奈美、第一分団団員和田則也、第二分団団員野口和義、団長表彰、第一分団部長中津和弘、第二分団団員吉沢良介、第三分団団員山内信明、第四分団団員池上博和、女性分団団員本間千佳子。
4/12/12火曜日、一生公開授業。河合第一小学校で奈良県教育委員会による公開授業が実施されました。全学年を対象に読書に主眼を置いた読書家の時間の授業が行われました。児童らは電子図書を一斉に使い、感想を端末で共有したり、大型液晶パネルで読み聞かせを行う方法を考えたりと、学年に応じた主体的、対話的で深い学びにつながる取り組みが行われました。5/10/12部活動地域の活動へ、河合町地域クラブ剣道スクール。休日の部活動を地域クラブの活動に移行していくため、運動部活動の地域移行等に向けたスポーツ庁の実証事業の一環として、河合町地域クラブ剣道スクールが実施されました。10/12の土曜日午前、計8回、第二中学校武道場を会場に、中学生と小学生が一緒に稽古に励みました。6/1/9火曜日、大谷翔平選手からのグローブの寄贈。メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手が
全国の小学校へ送ったグローブが河合町にも届き、始業式でお披露目されました。グローブが次の世代に夢を与え、勇気づけるためのシンボルとなることを望んでいます。野球しようぜのメッセージとともに児童に手渡されました。児童たちは、めっちゃ嬉しい、早く使ってみたいと目をキラキラとさせていました。